Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日は久々の関西収録ということでですね、今ちょっとこれ熱いなっていうアーティストがプロデューサーの方からちょっと推薦がございまして、これいいねということで初めてのアーティストをお迎えをしようと思っております。今日のゲストはこの方です。
どうもブルームワークスです。
ブルームワークス、Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ブルームワークスのお二人です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はじめましてでございます。今日はうちのプロデューサーがですね、素晴らしいアーティストがちょっと関西にいるから、次帰ってきたときはぜひとも、僕普段東京に住んでるんですけども、ぜひともちょっと番組で紹介をしようじゃないかということで言ってくれまして、
はい、
音源を送ってくれたのを聞いたところ、いいっすねって言って今日収録がバンと決まったというところで、ブルームワークスのお二人を今日はお迎えをしております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
初めましてということでございまして、ちょっと今日はリスナーの方もね、あ、初めて聞くアーティストだなという方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと自己紹介というか、こういう活動をしていますというところを少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、
お願いします。
ブルームワークスのボーカル&ギターを務めております石田博之です。そして
はい、ボイスパーカッションのカズです。
よろしくお願いします。
お願いします。
石田さんとカズさんのお二人でブルームワークス、
はい、はい、二人組のユニットですね。
ユニットですね。もともとは別で活動をされて、普段は別で活動されてるんですかね、そういう意味では。
もともとは別だったんです。ほんで、去年の夏に一緒にやりましょうとなりまして、はいはい、まあ、そこからユニットとして活動しております。
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあもう、今はお二人ともブルームワークスをメインにっていう感じの活動ってことですね。
はい、
そうですね。なるほどなるほど。ブルームワークスっていうのはどういう、意味合いなんでしょうか、ユニット名。
はい、これはカズさんが命名してくださったんですけれども、はい、ブルームっていうのが花が咲くという意味 で、はい、でワークスっていうのが、実はカズさん今大学院で研究をされてるんですけれども、
めちゃめちゃかっこいいじゃない、はい、ワークス研究ですか。
研究という意味があるんですよ。でそのブルームとワークスをくっつけて、はい、人が笑顔になるための研究っていう、うん、そういう意味を込めています。
笑顔が咲く、そういうのの研究を音楽を通してやっていこうと。
はい、はい、実際僕兵庫県立大学の減災復興政策研究科っていうところに行ってるんですね。
はい、
で、まあ、そこで研究をさせてもらってるんですけど、まあ、はい、言うたってまだまだ卵なんですけど、はい、研究のテーマが、まあ、減災、防災と音楽のつながりっていうのが研究のテーマなんですね。
へー、減災っていうのは災害を減らすと書いて減災っていうことですか。
は
い、
今はどっちかというと減災の方がやっぱりこう考えられてるですますよね。いろんなところで災害がありますので、ね、
なるほど、防災よりも減災っていう感じなんですね。はい、なるほど、なんかすごく興味深い話が聞けそうなので、ちょっと ね、番組の中でも掘っていきたいなと思いますけれども、はあ、まずはちょっとその音楽のところをお聞かせいただきたいんですけれども、はい、じゃあお二人その去年までは違ったバックグラウンドがあったというところだと思うんですけれども、
全然違いましたよね。
全然違います。
カズさんはボイスパーカッションで、はい、それこそ日本におけるこのボイスパーカッションという分野のパイオニアの方なので、
すごいじゃないですか。
もうアカペラの世界ではカズさん知らない人がいないっていうぐらい。
いやいやと言い過ぎちゃいますか、それは。
いいんですかそんな方。
うわかっこいい。
それ本当に僕やってみたいんですけど。
いやいや、もうちょっ
と今どうやったらできるの。
すいません、ごめんなさい、急にやってごめん
ね。いやいやいや、でもそんな
感ありますよね。今の振り方したらね、やった方がいいかな。
いやでもこれ逆にね、こうやってくださいっていうのもなんかプロにね、そんなやってくださいなんていきなり言って振るのも恐縮かなと思って。
今い
や
全然言ってくれたら思います。
本当ですか。ボイスパーカッションとの出会いというか、はい、いつから始めたんですか。
そうですね、もう本当にアカペラだったんで、アカペラグループだったんですね、はい、以前はパーマネントフィッシュというグループで、はいはいはい、その前はベイビーブーというグループで、うんうんうん、でアカペラを始めたのが本当にアカペラっていう名前が浸透もしてなかった時代なんですね。
へ
で阪神淡路大震災よりもちょっと前に始めまして、
かなり前ですね。23、24年前ということですね。
そうですそうです。で、まあ、僕はもう25年、ね、20歳から、始めてるので25年なんですね。
すごい、今年が割れる感じになってます。
そう僕も今どうしようか言うか言わないか迷いました。
めっちゃ若いっすね。
いやいやいやいやいやいやいやいや、もっと言うて。
いやびっくりしました。
全国に広めてそれ。
僕今36なんですけど、いや同い年ぐらいかなってちょっと思ってたんですよ。
いやいや、もう本当に、まあ、そう結構言ってるんですよ。
あ、そうですか、はい、そうですか、はい、
言うたら芸歴だけはちょっと長い。
いやいやいやいや25年。
はい、ほんでもともとプロで始めようと思ったきっかけは、はい、阪神淡路大震災がありまして、はい、でそこで皆さんに元気になってほしいなというところで、はい、元気復興屋台村みたいなのができたんですね。
ほうほうほう、
元気食堂っていうところで、はい、でそこでアカペラで歌い始めて、でまあなんていうんですかね、人にやっぱ笑顔になってほしいので、
はい、
リズムを入れてとか、もともとは僕ロックバンドとかやってたんで、
はい、
でそのリズムを入れてなんかこうみんなに聴いてほしいなというところで始めていったんですよね。それがボイスバーカーショーの始まり。
音楽活動としてはそのロックバンドが始まり。
僕は、ね、そうですね、どっちかというと学校の学祭でみんなでこう乗ったり楽しんだりとか踊ったりするのがすごく好きな人だったんです、
はい、
それをアカペラの世界に入ったんですけど、ちょっとちゃうなと思って、アカペラは僕すごい興味あったんです。声だけもそうですし、今でも興味あるし、はい、支援もしてるんですけど、
はい、
声だけでやってて、あ、なんか何が足りへんやろうと思って、そうか、やっぱビートかみたいな、
なるほど、
ところでこうビートを入れ始めて、だからもうそんなのは世の中になかったんで、自分で考えるしかなかったんで、自分、まあ、自己流ですよね。そこからこうバーッと世の中全国に広がっていったっていう流れはあります。
でそれでずっと、まあ、やってこられて、
はい、
で石田さんと出会った。
そうなん
です、はい、
僕その、まあ、自分でそのパーマネントフィッシュをずっとやってきて、やっぱりちょっと次の段階に行きたいなというところで、はい、まあ、一回ちょっと区切りをつけようと、自分の人生的にも区切りをつけようと思って、はい、でその時にもうその防災 その大学を見つけたんですよね、大学院を、はい、で受けてみようと思って、うん、もうなんかこう人生自分を変えてみようみたいなところで、
なるほど、
で受けた、まあ、通って、でそこに一番初めに僕に声をかけてくれた教授が、いやなんかね、自分とね同じような活動をしてるミュージシャン、めちゃくちゃいいミュージシャンいるからって言って、会ってみるみたいな軽いノリで、いいですねみたいな。
本当ですか。
本当にそうなの、軽いノリで、
ちょっとお見合いみたいなね。
そう、
すごい、同じ年頃の趣味がよく似た女の子いるからみたいな、そういう感じで
教授にセッティングされて
セッティングされて
あとは若い2人で
食事でもどうみたいな。
そう、まさしくそうで、いやどっかいいところないかな、あ、そしたらイタリア料理のこういったとこあるんですって言って、はい、めちゃめちゃ美味しいところがあるんですよね、はい、で
そこ本当に料理
だ、そこ料理だ、ほんまなそうなの、
マジですか。
そう
なの。へー
まだね、その結構格式のあるイタリア料理屋さんやったから、まあ、
教授ですからね、
教授は、うん、教授もそういうとこ大好きな人なんですよ。
そうですよね。
でこうドアを開けるとカラカラカランってなるんですよ。
あ、なるほど。
でカラカラカランって開けた瞬間に石田さんが入ってきて、もうすぐ分かりました、あ、この人絶対会えて、そのオーラもそうですし、
まあ、雰囲気ありますもんね、石田さん、
まあ、かっこいいしね、はい、あ、この人絶対モテる人やなっていうぐらいの感
じ。モテそうですね。
モテそう、
まあ、カズさんモテそうですけどね。
いやいやいや、ほんで、まあ、入ってこられて、うわこの人すごいなと、 でもしあれやったら、まあまあ、もうその時にもちょっともうこの人やと思ったんですけどね。
なるほど。
もうビビッときたんですけどね。
で石田さんもビビッときたんですか、そこは。
いやもう恐れ多くてですね、これだけキャリアのある方に初めてお会いして、はい、いきなりそんな話になるなんてもう全く想像もしてなかったので、
はい、石田さんの今まで その音楽的なバックグラウンドとしてはどういう感じなんですか。
僕はずっとアコースティックギターの弾き語りで一人で本当に一匹狼でずっとやってきたんで、はい、そういう意味ではもうアカペラとは全く違う世界だったんですけれども、
じゃあ本当にライブハウスで弾き語りをされてきたという、
はい、
なるほど。
で2人で一緒に音楽やることによってこう自分たちのルーツであったりとか新しいこと何ができるだろうっていうどんどんこう2人だからこそできる化学反応みたいなのができて、今音楽を作るっていうことが、まあ、もちろん防災も大事なんだけど、はい、音楽がすごい楽しいなって、カズさんとだからこれができてるなっていう感覚はすごくありますね。
これね、まあ、僕が、まあ、もともと僕そういうのも大好きっていうのもあるんですけど、はい、これ流れ的にもやっぱりもともと阪神・淡路大震災からそのアカペラという世界でずっとやってきましてね、はい、で やっぱりずっと癒しの音楽、声だけなのでやっぱり癒しの音楽で心の支えになるような感じだったんですね。で、まあ、そこからまあ23年経ち、次はやっぱりここから発信していくっていう、はい、広げるための音楽っていうのが多分自分の中にもぴったりきたんだじゃないかなと思ってるんですよね。
それがじゃあ2人でできるブルームワークスの音楽になっていくんじゃないかというところですかね、
は
い、
それはもう本当になんか運命的なものを感じましたね、その時はね。
なるほど、
うん、石田さんもまたすごいんだ。
いや、いい
人。これ何がすごいってね、まあ、これ聞いてください。まあ、プロムナードっていう曲をね、はい、うん、石田さんが僕のライブ見たときに一緒にやろうって言ったときに作ってくれたんですよ、はい、その作ってくれたときに、うん、石田さんが、まあ、いきなりですよ、もう曲がばできててカズさんで2番書いてもらえませんかって。これは言えへんからね、全然知らへんわけですよ。
そうですね、
いきなりですから、
よほど信頼関係がないと、
ないとその2番を預けるって難しい。全然違う2番、どんな考え方なのか分かれへんじゃないですか
確かに確かに、
もうむちゃくちゃな方向に行く可能性なんて何でもある
まあゼロではないですね。
ゼロではない、
信頼してないとできないです本当に。そう
そうそう、いやこの人本当すげえな、渡すみたいな、自分の曲半分みたいな。
なるほど、
この人だからもうやっぱり度胸というか、そういうのもすごい感じましたけどね。
そのプロムナードを今からお届けするんですけれども、はい、これはじゃあ2人の共作っていうことになるんですか。
はい、初めての曲にして作詞を共同で作ったっていう。
そうです。
曲は、石田さんが作って、はい、作詞をじゃあ1番が石田さん、はい、2番が、はい、カズさんっていうことで、はい、
そうです。
これはどういう曲になったんでしょう、最終的には。メッセージというか、
メッセージは歌詞を、うん、サビのところに僕らはずっと生きていくんだ、何があっても生きていくんだっていうメッセージがあって、うんうんうん、それが一番強いメッセージなんですけれども、はい、まあ、災害であったりとか、そうでなくても普段の生活の中でしんどいことがあったりとか、くじけそうになったりとか、うん、そういった時にこの曲を聴いてまた明日から頑張ろうって思ってもらえるような、うん、そういうふうなまっすぐにもう一度前を向けるような曲にしたいなという思いを込めてプロムナードという曲を作りました。
ではお届けをしてまいりましょう、はい、ブルームワークスでプロムナード。
Yeah.
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo
Life. 届けをしたナンバーがブルームワークスでプロムナードというナンバーでございました。今日のゲストブルームワークスのお二人をお招きをしております。僕最初聞いた時これがボイスパーカッションだっていうの全くわからなかったです、
は
い、
あそうですか、
全く分からなかったです。
そうなんです、声でやってるんですよ、まあ、あのそういう、まあ、撮り方というか声を、はい、いわゆるその楽器の中に入れて撮る撮り方があるので、それであの作ってます、構成してます。
それって何ですか、マイクの距離とかそういうことなのか、こう口の作り方なのか。
口の作り方ももちろんあるんですけど、はい、やっぱりそのマイクを考えたりとか、いろんな例えばバスドラムこの音で撮ったりとか、このマイクでを使ったりとかっていうのがありますよね。
すごいですね。
そこの分けながら、これもねやっぱり、ね、長いことをやって自分のこう蓄積というか、そこでこう石田さんとやるようになって、まだこれでいきましょうみたいな感じですよね。
これ初めて曲がを撮り始めた時どんな感じですか、石田さんの、まあ、今までのその弾き語りの感じとは多分全然聞こえ方が違ったんだろうなと思うんですけど。
そうですね、まあ、弾き語りでずっとやってて、でも CD 作るときは割と自分でこのドラムとか打ち込んで、はい、あのいろんなバンドの音を入れたりはしてたんですけれども、うん、そのドラムがボイスパーカッションに置き換わったらどうなるのかなっていう、うん、まあ、一抹の不安はあったんです、
う
ん、
そうです、あったと思うな、うん、
その声のアカペラだからこその位置付けっていうのは絶対あると思うので、こう無理にドラムと差し替えたらどうなるのかなっていうことはちょっと思ってたんですけれども、でもそこはカズさんすごくあのご理解、さすがのこうキャリアですね。
なるほど、
うん、あの全然そういう意味では違和感がないですし、うん、初めて聞いた人はドラムとしてもしかして聞いてしまうかもしれないんですけれども、うん、でもよくよく聞くと息遣いというか、うん、
そうですね、
うん、あのそういうのを感じ
ヘッドホンで聞いたりするとなんとなく聞こえてくるというか、
はい、
うん、あ人がやってるんだっていうのは、うん、そういう風に聞くと聞こえてくるんですけど、うん、最初聞いた時本当に分からなくて、だから曲の作り方としてもそのボイスパーカッションに寄せたっていうような作り方じゃないんだろうなと思って、
う
ん、
まさしくそうですよね。
本当にまっすぐ、うん、あのシンガーソングライター的な曲の作り方をされていて、そこに本当にカズ、
ね、
さんが寄り添っていってるというか、
うん、そうですね、うん、声のビートを乗せるというところで、なんかこう、まあ、いろいろ考えたんですけど、やっぱりメッセージですからね、はい、言うてもメッセージなりやっぱり音楽メロディーを届けることが一番なので、うん、そこでこうあやったらまあ自分は 今回はこうしようとか、まあ、でもねいろんな案はあるんですよ。だから今後石田さんと作っていくときに、あこういうことしたいなとかいろいろ出てきてますよね。
なるほど、
はい、このキャパシティの広さに僕はすごい助けられて、最初だから本当にカズさんに合わせて作るっていうことが全然イメージが湧かなかったんで、もう自分にできるベストを尽くそうという感じで、今一番カズさんと一緒にやりたいのはこれです。カズさんがこうフェスをやりたいっていう話を最初に聞かされて、
フェス、
そうなんですよ。でもそれのイメージだったらプロムナードのこの曲だろうっていうので、どうですかって投げかけたら、もうそれをしっかりと受け止めてくださったって感じですね、
うん、こう広がりのあるイメージで、
う
ん、
そうです。
でコール&レスポンスがあってみたいな。
フェスっていうのはどういうフェス、
ね、来年のもう 春にですね、
来年の春、ああ近いですね、はい、
減災音楽フェス、あのちょっと名前硬いんで、はい、また名前はちょっと柔らかくなんかいい名前をつけたいなと思ってるんですけど、
はい、
まず減災とその音楽っていうところで の, あのフェスですよね。それをまあ神戸でやりたいなっていうところがありまして、そうなんです。
それをじゃあもういろんなアーティストをこう呼んで、
それも考えてます。
はあ、はい、素晴らしいですね。
はい、やっぱりなんか自分たちで発信していかないと、うん、それが本当に新しいシーンを作っていくことなのじゃないかなと。で、決して、まあ、もちろんね、大きなフェスできればいいんですけど、できなかったとしても、今からこうやってその思いを形にすることがまず大切なのかなと。で、それを作ることによって皆さん賛同、それって本当にね、僕はその震災があって復興していって、うん、く中での過程ってやっぱりこう何かを作ろう、そこに寄り添う人たちがこう固まってこう次に向かっていったようなシーンがあったので、うん、そういうのもフェスの中でもできないかな、まず思いを形にっていうのがポイントです。
そのお二人が出会うきっかけになったその災害、まあ、東北とか西日本でまた違いはあると思うんですけれども、はい、災害を通して、あ音楽を通してその災害に対して向かっていこうっていうところだと思うんですけど、それをじゃあテーマにしたフェス、はい、
そうですね。ただ一つだけ言うと、はい、防災減災っていうのを全面的に前に出すつもりはないんです。むしろ音楽を通してみんながこういうふうに、あちょっとでもその減災の意識が なんか出たなっていうぐらいの感覚のフェスにはしたいと思ってます。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあちょっとこうそういう意識はこうベースとしてありつつもやっぱり表に出るのはドーンと音楽、
そうですね、
まず楽しいっていうことをありきですね。
なるほど。
なかなかこう今まで防災とか減災とかのイベントいろいろやらせていただいたんですけれども、はい、こういいことをしていますっていうふうにしてしまうと皆さん構えてしまうし、
なるほど、
本当にこうそういうことに関心の高い人しか来てもらえなかったりとかして、裾野を広げるってことになかなかならないな、それどうしたらいいんだろうって考えたときに、もういきなりそうやってハードルを上げてしまうのではなくて、もっと間口を広く、音楽楽しみましょうよ、美味しいも屋台もありますよっていうようなお祭りをする中で、いろんなメッセージも散りばめられたらなっていう、ちょっと考えを変えまして。
なるほど。で本当にもう音楽を純粋に楽しんでいる音楽ファンと一緒に、
うん、
もしよかったらちょっとこういうのも聞いてってみたいな感じで、
そうです
ね、っていうことですよね、
はい、目指すところはそこです。
じゃあそういう場を通して、
そうですね、
つながりの大切さ、
はい、
防災に対する意識、
はい、
というのを、発信していこうと、
はい、
なるほど、楽しみですね。
そうですね、まあ、思いだけはあるんですが、うん、どう形にするかを今話してるんですよね。
なるほど。じゃあ具体的に日程がまだ出てるわけではなくて、
一応来年の春っていうところを目標に今動き出したところですね。
なるほど、なるほど、はい、じゃあこう今から構想を練って、
そうですね、
アーティストに声をかけつつ、
うん、そうです、
形にしていくということですね、
はい、
楽しみですね、
はい、またその、 途中経過また言わさせてください。
これ決まったらまた番組来てください。
あ、いいんすか。
嬉しいですね。
もちろんですよ、こんなの。
いや嬉しいな。
全然ですよ。なんなら僕も全然見に行きますし。
ああ、もうお願いします、
は
い、
なんなら MC でも何でもやります。
いや嬉しい、
何でもやってください。
すげえな。
大好きですから僕。
あ、すげえすげえ。
僕結構それライブフェスとかのイベントの MC とかやらせていただくんで、全然いつでも声かけてください。よろしくお願いします。
いや、
ありがとうございます。
お願いします。
いや、なんかここで商談が成立した感じ。商談じゃないね、お話が成立しました。続いてお届けするナンバーが、レジリエンスというナンバー、はい、これはどういう意味の曲でしょうか。
これまさに災害の専門用語みたいな感じでよく使われる言葉で、
レジリエンス。
そうなんですよ、はい、こう困難に対するこう柔軟にこう生き抜く力みたいな、まあ、そういう、まあ、いろんな意味がこう持ってる言葉なんですけれども、はい、まあ、このレジリエンスって結構かっこいい言葉なんだなっていう、単純に、
単純にかっこいいですよね。レジリエンスってなんかめっちゃかっこいい、
ヒーローもののキャラに出てきそうな。
そうそうそう、
ね、
かっこいいですよね。
かっこいいですね。
いや、だからそれをなんかこう形に、いや石田さんもええとこついたなって、パッと見聞いたらレジリエンスってわからないですもんね。
確かにね、ラブソングですって言われてわからないですもんね。
そうそうそうそうそう、
確かに。
まあ、それでなんだろうって思ってこう辞書で弾いてもらったりとかしたらちょっと締めたものかなという、そういうのもあったりしますし、でさっき言ったようにこうどうやってこう災害をこうあんまりこう表に出さずにこうメッセージとして込めるかっていうことを工夫したときに、実は防災のためのこう笛を持ってるんですけれども、うん、
その腕につける。
そうなんですよ、腕笛って言って、いざもしも大きな地震とかで生き埋めになった時に、これを吹くことによって大声を出し続けなくても助けが呼べるっていう。
はあ、そんな音がするんですね。
結構でかい音がするんですよ、
はい、なんていうんですか、腕につけるこう、
はい、リストバンドみたいな、
リストバンドみたいな感じで、
ちょっとね、僕たちのロゴも入ってて、
あ、
おしゃれな、
おしゃれ
オリジナル商品を作
って、それひょっとしてライブでゲットできたりする
んですか。そう
です。なるほどなるほど。
そうですよ。そうなんです。
ちなみにおいくら万円ぐらいですか、そちら。
税込み1500万円にな
ります。1500万円、ありがとうございます。あ、でもそれつけてると、そうですね、助かる確率が上がるっていうんですね。
で、実はこのレジリエンスっていう曲のサビに入る前のところで、はい、この笛をみんなで一斉に吹く。
なるほど。
そういうパートがあって、こうフェス感あるじゃないですか。
わ、すごい面白いですねそれ。
みんなで吹いて盛り上がって。
なかなか吹く難しいんですよ。
あ、そうなんですか。
僕もね、ライブ中吹くんですが、うまいこと一旦一回もない。
結構 かするんですよ。
かするんですよ。かするんですよ。
かするな、そうなんですね。
で、まあ、そこで練習してもらうと。
なるほど。
いうことで。
なるほど、なるほど。じゃあもうそこでもちょっと意識を広げていくっていう。
そうですね。まあ、フェスで一緒に盛り上がりたければ、これを買ってくださいね。まあ、それが結果的に命を守ることになるかもっていう。
なるほど。
そういうことです。
お届けをしてまいりましょう。ブルームワークスでレジリエンス。
苦い水肩がぶつかってそうめん、
Discovering fine artists from all over Japan since 2012.
お届けをしましたナンバーがブルームワックスでレジリエンスというナンバーでございました、はい、聞こえましたその笛の音が、
はい、あー、はい、ピーってね結構鋭い音が
すごい通りますねなんかやっぱり、うんなんかライブハウス全員でやったらすごい音になりそうな気がしますけど
確かに
確かに
一番人間の耳につきやすい周波数だそうです
ああなるほどな、うん、あじゃあ周りの騒音に負けないような
そういうことでしょうね
あ確かにねあのなんていうかこうクラブ風な音楽だし、はい、こうすごく全体でフェス感が出るというか盛り上がれそうなナンバーでございました、
はい
はい今日ご紹介をしているこのアルバムですけれどもファーストアルバムということでよろしいでしょうか
はい、
はいファーストエディションというアルバムですけどもこれが2月の発売でよかったですかね
そうですね
2月の24日に発売をされております、
はい、
これゲットするにはどうしたらいいでしょうか
実はですねこれ、うん、ライブ会場限定販売であ
そうなんですね
そうなんですよ、はい、今まだ流通に流していません
なんかこれも全国発売っぽい、ね、
あのデザインとかもね、うん、すごくあの気合い入れてやっていただいてるんですけれども、はい、にもかかわらずあえて
なんかそれは心があるんでしょうか。
そうなんです。あのこのフェスに向けてですね、うん、とにかくその場に来てもらうっていうことをすごく大事にしたいなということで、
コミュニケーション。
CD が欲しければ、はい、とにかくこの場に入ってきてよと、僕たちの場に入ろうよっていう。
なるほど。
そこを強調したいなということで。
じゃあ実際にお二人に会いに行かないとこの CD はゲットはできないという。
今のところそうですね。
はい、なるほどな。どこに行ったら会えるかというところをちょっとご紹介したいと思うんですけども、5月の25日、
はい、
土曜日にまず関西神戸で。ワンマンライブがあると、はい、いうことですけれども、
は
い、
5月の26日
失礼しました26日ですね、はい、26日の土曜日に、神戸のアクアというところで、
はい、アクアです、
これワンマンライブがあるということでございますね、はいそれをスタートいたしましてそこからワンマンライブツアーということで、
はい、
6月の9日これが宮城の蔵王、
はい、そうなんです
すごいとこ行きますねまだ
はいはい、あの僕、もともとすごくお世話になってたところでもあるんですけど、はい、やっぱりその蔵王もそうですけどやっぱ東北の方々とのつながりを作っていきたいっていうのがありまして、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
でまずそこを拠点にさせてもらって、はい、ちょっと広げていけたらなと思っております。
じゃあ神戸、宮城そして最後東京、
はい、
6月の10日、
はい
国分寺。
そうです。あの実はねあの、うん、神戸は、はい、もう以前にもやってるんですね、
はい、
で今回はちょっといろんな関係でその、6月の20ごめんなさい5月の26日か、
はい、
はあの実はこう両平行に動いてるような感じでゴーゴーフェスっていうねタイトルでやってるんですわ。
はいはいはい、
で何かというと、はい、新しい、全国ツアーとは別にゴーゴーフェスっていうのがもう始まったっていう、だから実はちょっとかぶってるんです
な。なるほど。その先ほどおっしゃってた、
はい、
フェスと
フェスの流れと
来年に向けたの流れの中の一つとして、
はい、
このワンマンツアーを位置づけてらっしゃるっていう。
そうなんです。そうです。実はもう全国ツアーとしては神戸公演2月にこのリリース日に
やってるんです
ね。その後全国各地何公演かしてて、
なるほど。
でさらに6月9日が宮城の蔵王 で、
はい、
で10日が東京。
なるほど。
で一応ファイナルってことになるんですけれども、
はい、
それとはもう別の新シリーズとしてこの5月26日のアクアでのワンマンライブゴーゴーフェスというタイトルで。
なるほどなるほど、
はい、
そういう意味ではじゃあ5月の26と6月9日10日というのはちょっとあの流れとしては別っていうことですね。
そうですね。
様子は変わると思います。
なるほど、
はい、
じゃあこの5月の26はその来年のフェスに向けた
そうです、
キックオフイベントというか。
ああそうです。もうまさしくそうです。
なるほど。なんかどんな感じのライブになりますかこの日は。
やっぱりあのここクラブなのでやっぱクラブなんですね、はい、あのアクアはね、
はいはい、
でやっぱりそういったシーンをやっぱ形としてこう体を揺らせるような曲を多めにできたらなという話はしてます。
今聞いてもらったレジリエンスなんかもそうなんですけど、ちょっとダンスチューンがあったりとかですね、こうみんなでこう一体感を持って体を揺らせるようなそういう風なシーンをこうフェスに向けてみんなが共有していくことによって、フェス絶対楽しいよねってこう口コミで広がっていって、来年の春実際に大勢の人が来てくれるっていう、そういう、こう あの道のりを作っていきたいなということで、その第1弾が今回のアクアになってて、でボリューム1っていう風にしてるんですけれども、はい、これからもこのゴーゴーフェスというシリーズでいろんなところで公演はしていこうと思ってます。
あ、なるほど。じゃあこれはこれで別の、ツアーみたいなものが
そうですね、
これから起こっていって、はい、まあ、じゃあいろんなところに行ってっていうことですかね。
そうですね、それも考えてます。
なるほど、はい、そして、6月の9日10日はリリースツアーの続きとして、
そうです、
9日が宮城の蔵王、はい、10日が東京国分寺で、はい、ライブと、
はい、
これはじゃあ本当純粋にリリース
お披露目ですね。
お披露目のっていうことですね。
はい、
わかりました、わかりました。これチケットはどういうふうにすればいいでしょうか。
はい、あのチケットとかですね、あと時間とか、うん、詳しいことをあのホームページの方に告知今後していきますので、
なるほど、
はい、ぜひアクセスしていただければと思います。
はい、じゃあブルームワークスのホームページですね、
はい、ブルームワークスで検索をお願いします。
DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます。番組ホームページ http://e-nobby.com で、皆様のアクセスをお待ちいたしております。そして今日オンエアで聞いてくださっている方は、来週月曜午前0時からダウンロード配信が始まってまいります。 PC スマホタブレットから無料で、制限なしでダウンロードをしていただくことができますので、ぜひこちらでもチェックをしてみていただければというふうに思います。なんか2人がこうなんていうんですかね、音楽じゃない時の感じがどんな感じなのかなってちょっと、
はあ、そうですよね。でも、うん、すんごく今自分たちでもなんなんですけど、はい、すごくいい感じに2人ともしゃかりきで、このブルームワークスに全力でかけてるって感じなんで、
はい、
あんまり遊ぶ余裕がないというか。あ、
そうなんです ね。
あ、じゃあもうなんか2人で いてもずっとそういう話、
寝ても覚めてもみたいな感じですね。
はあ、このフェスどうしようみたいな、
夢中になってる高校生みたいな、そんなノリですよね。
本当そうですね。なんか休み時間もそのフェスに向けてはなんか打ち合わせとか、こうじゃない、あ、じゃあこういうイメージなんじゃないのとかって、本当にそういう感じです。
すごい熱量ですね。
そうなんですよ。もう新しいこと思いついたら、もうカズさんすごいいい顔しながら、
へ、
石田さん実はねみたいな感じでこう話を持ちかけてくれたりとか。もうだから2人とも今もう本当に真剣勝負で全力疾走してるっていう感じですね。
もうじゃあもうパートナーとしてめっちゃおもろいみたいな。
そうですね、うん、やっぱりもういい刺激もらってますよ
本当に。もう仕事のパートナーとして もう全幅の信頼を置ける人と出会えたなっていう。
ちょっと今日はこのアイデアで石田さんを脅かしたろうとかカズさんビビらしたろうみたいな。
それはありますね。
ちょっとお互いなんとかこうおもろいこと考えようみたいな
この曲投げたらどうなるだろうみたいな。
そうそう、でもすごいから、うわマジおもろすごいなそうですよ、そういう曲もありましたけど、ね、
じゃあお互いこう、あ、なんていうんですか、引き出しの多さに日々びっくりしつつみたいな。
そうですね、お互いすごくそういう意味ではリスペクトできてるし、
すごいな。
お互いの良さをこう掛け合わせるっていうか、こうないものを補い合いながらいいところをすごく出し合えてるなっていう、そういう意味ではすごくいいバランスだなっていうのは感じてます。
すごいですね。
最近もあの、ね、ミュージックビデオを撮ったんですけど、
はいはいはい、
でそのミュージックビデオを撮った時のやっぱそのアイデアの出し方とか、
あ、
やっぱこうあのそれあのそれぞれのやっぱりね、やってきたベースが違うから、そのやっぱり意見の仕方とかも違うから、
なるほど、
やっぱりそういった意味じゃいいですか、まあ、すごいディスカッションはしましたよね。
あれもセンスが出ますからね、絵の作り方っていうのは。うわ面白いな。それ、YouTube で見れるんでしょうか、
はい、
そのミュージックビデオは、
はい、
どの曲がビデオになってるんでしょう。
このファーストエディションの1曲目のプロムナードという、はい、
今日も1曲目にお届けしたプロムナードが、はい、ミュージックビデオになって、
そうです、
YouTube とかで見れると、
はい、
いうことですかね。ぜひともあのお二人のイケメンプリ、カズさんのお肌のツヤっぷりをチェックしていただければと思いますけどいや本当びっくりしましたもん。
え、なんでですか。
いやそんなだ、本当に同い年だと思うぐらいだと思いました。
いやもうめっちゃ嬉しいこと言ってもらいますね。
本当にびっくりしました。
いや
なので、
またご飯でも一緒に食べましょう。
あ、ぜひぜひ、もうご飯でも何でも呼んでください僕もちょっとあのそういうの減災とかちょっと、
あ、ほんまですか、
知りたいです。
いやもうそれやったらもう僕らこう結構濃いですけどそこの話は、
うん、あの濃そうですよねついていけないかも。でもレジリエンス今日覚えましたから。
ああ、もう素晴らしい。
はい、
はい、もうこれ結構もうそこの業界行ったらみんなレジリエンスって言葉大好きやから使うようですよ。
じゃあちょっとそういう界隈に参加することがあったら、まあレジリエンス。
もう分かったね。
あなたも知ってるねみたいな。
あなたも防災業界ですかみたいな。
マジで、お宅もですか、
マジでマジで
意外とそこ弱かったんです、そういう感じだったんですね。くすぐりどころが分かりました。なんかレジリエンスか、皆さんも覚えて帰ってくださいね。
覚えてください、
はい、はい。そんなわけで今日はブルームワークスをあのお二人をお招きをしております。続いてはこれ171という読み方でいいんでしょうか。
そうですね、はい。
どういうナンバーでしょう。
これもですね、はい、もう本当にこう防災のメッセージが本当にはあの裏にこもってるんですけれども、はい、あくまで言葉遊びとして楽しんでもらえたらなということで、はい、171って実はあの僕の身長なんですよ。
はあ、なるほど。
で背丈が171って実は日本人のあの男性の平均身長も171センチなんですね。
あ、そうなんですね、
はい、なのでまあ別にそれをコンプレックスに思う必要はないんだけれども、うん、そして僕よりも低い人をどうこう言うわけではないんだけ ど、でももうちょっと身長あったらよかったのにな、
なるほどな、
そういうことをちょっと考えてしまった時にこう作ったっていう、はい、そういう曲になってます。
お届けをしてまいりましょう。ブルームワークスで171。
試着室行って悲しいのは裾上げをしてもらうとき、サイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地、せめてあと数センチあればちょっと自信が持てるのに、試着に薄れば180、そんな冗談も飛ばすのに、気にしてないのにって笑うけど、君はさりげなくいつもペタンコ靴、絶対それは気遣いだよね、そういう僕は上げ底のブーツ、これでちょうどいいバランス感。
お届けしましたナンバーがブルームワークスで171でした。続いては DJ のビズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。
ノビーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズーラジオ DJ カリーンです。今週は今年で6回目を迎えるホノルル駅伝&音楽フェスをご紹介します。まもなく5月19日土曜日、20日日曜日、ホノルルで開催されます。駅伝はフルマラソンと同じ距離を他のランナーと分担して走れるとあって、ホノルルでも人気のスポーツイベントです。また今年はハワイ州のメレメイ、5月ハワイアン音楽の月の公式イベントにもなって、音楽フェスも充実した内容となりました。ホノルル駅伝は5月20日日曜日午前5時半にワイキキ東側のカピュラニ公園をスタートして、ダイヤモンドヘッドのふもと、そしてカイムキ地区を抜けてカラニアノレハイウェイを通ってサンデービーチパークで折り返します。緑の多い公園やダイヤモンドヘッド、そして海を眺めながら走る全長 42.195キロのコースはアメリカ陸上競技連盟公認コースです。このコースを6区間に分けて2名から6名のチームで完走を目指します。エントリーは前日の5月19日土曜日までの受付。今年はゲストランナーとして東海地方を代表する男性グループのボーイズ&メン、5年連続出場のチーム吉本が走ります。そして前日の5月19日土曜日にはスタート地点のカピュラニ公園内の屋外コンサートステージワイキキシェルで音楽フェスが開催されます。ランナーは事務局でレースパケットを受け取った後、ハワイの風に吹かれながらハワイと日本のミュージシャンが共演するステージを楽しんで、レース前夜をリラックスして過ごすことができます。この音楽フェス、一般にもチケット販売があって、ハワイのローカルでもにぎわいます。日本からの参加アーティストはメイジェー、私立恵比寿中学、サンプラザ中野くん&パッパラーかわい、ハワイはカラパナ、マナオカンパニー、ザ・リアル・ホワイカネです。5月もイベント盛りだくさんのハワイ、どこかに照準を合わせてハワイにいらしてください。来週までお元気で。ハワイから DJ カリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、
お届けをいたしましたナンバーがブルームワークスで171というナンバーでございました、はい、これまたなんというかこう散歩中に聞きたいようなライトな、そうだ、
これ最後聞いてもらいました。実は171って防災伝言ダイヤルの番号なんです、はい、
そういうことか。
いざという時って携帯電話つながらないんですよね、
はいはいはい、
で安否確認したくても、うん、それをすることによって余計つながらなくなっちゃうので、
なるほど、
そのための災害伝言ダイヤルが171ですよっていう、
なるほど、
それを最後に一言だけ言うっていう、そこがオチなんですけど、
公衆電話からでもいけるやつですね、
うん、そうなんですよ。でもその番号ってなかなか覚えられないんで、どうしたらいいかなって、あそうだ171だから自分の身長と一緒だと思って、
なるほど、はい、僕178、まあいいやでも石田さんの身長と覚えてたいですよね。
171、
なるほどなるほど、
いや羨ましいなな
んか自慢したみたいになっちゃって、すみません申し訳ないんですけども、ありがとうございます、171をお届けをいたしました、はい、今日のゲストブルームワークスのお二人をお招きをしております、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございましてですね、
はい、
ノビーに聞けっていうコーナーなんですけども、
はい、
今まで僕散々1時間質問させていただきましたので、逆にお二人で一つなんですけども、
はい、
質問を投げていただいて、僕はその質問に真正面から正直に答えないといけないというコーナーなんです。
はいはいはい、
何でもどうぞ。
何でもいいですか。
何でもいいです、もう住所とか全然大丈夫です。
こう人となりがもうめっちゃバレたらいいんですか。
何でもいいですよ。
わかりました、こう、はい、いいですか石田さん。
じゃあ、はい、カズさんお願いします。
はい、はい、何でもどうぞ。
言いますね、友達は何人いますか。
あもうそれはあれですね、なんか深いことを聞くなって感じですね、うん、それ以上聞くなよって感じですね。
そうですね、
数字を直で答えろっていう話
です、ね、そうですね、これ
ガチの
ガチこれ
友達、
あどうだろう、10人いないと思います。
おおでもすごい多い、多いんじゃないですか10人いないって。
結構腹割って誰とでも話する方なんですけど、うんうん、
はい、
うん、この人危ないなっていう人以外大体腹割っちゃうんですけど、その中でもでも多分本当に差しで酒飲める人の人数ですね。
うん、なるほど、はい、
あ差し飲みね、
差しで、
あ
そうです、それが10人弱、10人おるかなって感じですね。
あいいですね、その差し飲み基準っていうのは友達基準やね、
うん、
確かに
そうなんですよ。差しで飲んでまあ 2,3 時間じゃないですか、持つ、
あ
間が持つっていうのって結構友達なのかなと思う。
わこれすげえなんかいいヒントもらいましたね。僕もね友達って何なんやろとかって考えて
そうなんですよ、
深いですね、
深いですよ。だって親友と友達はの境はどことか、
友達と知り合いでしょ、
そうです知り合いとか、どこなん本当の位置はどこなん。でもその差し飲みはすごいな、大人の中での友達ってやっぱちょっと違うじゃないですか。
違いますね、
小学校の時の友達と、
うん、
やっぱ小学校の例えば同級生で小学校の子たちと会うとやっぱりねイメージ小学校のママなんですよ、
まあそうですね、
だからそのまま大人に持ってきてそのままそれが友達との形にはまるのかなっていろいろそれも考えたりとかね、すると大人の友達っていろいろ考えさせられるよな。
なんかその利害関係がないじゃないですか、小学校とか中学校の友達って、
う
ん
ね、
今までもそうなんですよね。なんかすごい家近所の友達がなんか部長さんになっとったりとかするじゃない、めっちゃ偉なってんなと思うけど、おいお前って言うじゃないですかやっぱりだからなんかそういうのはいいなと思いますし、でも大人になってからできたまあこのラジオの中のまあ先輩後輩とかでもすごい腹割って話せる人もいるし、
あいいですね、
うん、なんか難しいですけど多分そこかなっていう気がしてて、
はあ、
友達はね、
こと聞いた、うん、でも10人ってちょっと羨ましいかもね、差し飲みで10人あ、まあ、おるかな、
10人ぐらいいません。
ああいるか、
あでも10人は僕もいないかもしれないですね、10人もいないかもしれない、10
人、まあでも差し飲み、ああどうかな、毎回毎回ってなったらな、
そうそうそう、なんか毎週はきついですけど、なんかたまに差しで飲むのは全然大丈夫みたいな男女関わらずいますね何人か。
ほういや女友達ってやっぱり女友達は いますか。
いますいます。
女友達ってやっぱりそういうもんですか。やっぱ女友達って恋愛関係にならないですかね。
あもうね興味も湧かない人がいますね。
はあそう、はい、そんなん言っていいの。
まあ誰とは言わないですけど、
はい
あのなんていうのもうそういう綺麗な人ですよ、綺麗な人
そうでしょうね。
で、まあ、もうご結婚されてる人もいますし、うんうん、まあ、パートナーがいる人もいるんですけど、もうそういう気が全く湧かない友達はちゃんといますね、何人か。
うわー、そうなんですね。
まあ、でもお二人なんかモテるからやっぱり気が気じゃないんじゃないですか。
いや、モテるってモテます、石田さんはモテると思うよ。
石田さんモテますよね。
お、だってもうこの寡黙さ見て、もう俺みたいにガチャガチャしてないでしょ。
聞き上手感、
そうだからどんどん喋ってしまう。
すごい、
僕もこれすげえでしょ、このマーク。
え、こうやってあの
すごい気まずそうな顔してあるんですよ。
すごいですね、こうラジオの中で、はい、こんな話題で困らされると思う。身内から。
いいね、面白い。モテるのはええ話でしょ。
モテるのはいいです
よ。今までモテてきたでしょ、石田さん。
でもなんだかんだ言ってカズさんとか絶対モテますよ。
いや、まあ、
いやいやいや、
僕からは判定しづらいな。でもカズさん、カズさんでこう包容力ありそうやし、
うん、包容力あるし、なんかこう母性本能くすぐるというか、
そうですね、ちょっとやんちゃな感じがこう
可愛い感じが
っていうのはもうよく、うん、石田さん、石田さんで聞き上手でクールな感じがね。
そう、僕豆ですからね。豆っていうか、
それ女性に対してみたいな言い方ですけど、
女性に対してすごいやっぱりね、ちゃんとしてる。
あ、
男として、まあまあまあ人間としてもやっぱり それは素晴らしいんだけど、ちゃんとしてる、もうかっちりしてある。僕ってもうふわっ。
いや、面白いですけど、まあでも今日は本当に楽しいお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
リリースをされましたファーストエディションというアルバムを引っ提げて、6月の9日は宮城の蔵王、10日は東京国分寺で、はい、リリースツアーのファイナルに向けて、回られます。そして5月の26日には、来年のそのフェスですか、
はい、そうです、
に向けた、まあ、キックオフイベントということで神戸のアクアで、イベントをされますので、こちらもチェックをしてみていただければと思います。はい、詳しくはブルームワークスのホームページぜひともチェックをしてみてください。ラストのナンバーでございますけれども、ランアンドガンという曲で、お別れでございますけれども、どういうナンバーでしょうか。
はい、この曲は本当に疾走感のある、うん、こう夢に向かって頑張ろうみたいな感じの曲なんですけれども、はい、実はこの曲も裏のメッセージで、いざという時は高台に逃げましょうっていう、そういう思いが込められている曲です。
なるほど、もう津波が来そうだったらすぐ逃げろと、
うん、そう、はい、みんな天然子ですよっていう
大事なことですよね。
はい、大事、逃げる、まず逃げること、それぞれがそれぞれの命を守ることだっていうのは絶対で、それよりもこの曲の めっちゃ男の子大好き、僕なんかこれ聞いた時、うわーたまらん、こんなん大好きって言いました。
すごく自分の中のロックキッズが
なるほど
この曲を書かせたみたいな。
じゃあめっちゃロックロックしてるナンバーなんですね。
そうですね、
はい、なるほど、
やんちゃな曲です。
じゃあ期待をして聞いてみたいと思います。ブルームワークスでラン&ガンでお別れでございます。今日のゲスト、ブルームワークスのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大地について靴ひも結び直して高鳴る胸、焦らずに急げ、いつも見てる風景、ありきたりだった毎日、いきなり遠い世界へと変わる、千年に一度の瞬間だ、眠った細胞全部起こして